青空 FM 第95回目。第95回目もゲストなし。私、パーソナリティのフォルテによる一人会となっております。パーソナリティフォルテの自己紹介をしておくと、ウェブエンジニアやっておりまして、最近はインフラやってて、いろいろやっているという感じです。95回目、何を喋るかというと、雑談ということで、まあ、雑多なテーマで喋っていこうかなと思っています。基本的には健康の話と、あと副業の件が進展があったので、その話をして、まあ、あと何かあればといった感じで考えております。健康の話なんですが、前回というかまだ新刊出してないんで、今時点の新刊なんですけど、技術同人誌の新刊で、IT エンジニアにとって一番大事なものは健康だよっていう話を書いた話は、ひょっとしたらこのポッドキャストでもしているかもしれないんですが、それを意識するようになったっていうのは、今年ですかね。半年からここ1年ぐらいで、健康診断の数値がすごく悪くなったっていうのと、あとは日常の疲労感だったりとか、疲れやすさ、集中力の低下、目が疲れる、眼精疲労、ドライアイ、肩こり、腰痛、今自分で喋っててだいぶ気がめいてきたんですけど、みたいな体の不調ですね、健康を害するみたいな、それはまあメンタル的にも肉体的にもっていう部分があって、何をするにしても IT エンジニアとして何をするにしても、コードを書くであったり設計するであったり、マネジメントするであったり、外部に勉強会参加するであったり、カンファレンス行くであったり、何でもいいんですけど、体は資本っていうのは昔から言われる通りで、健康が大事だなっていうところっていう話だったんですが、じゃあ具体的にどういうことやってるのって話はあんまりしてなかったかなと思いつつ、最近ちょっと気合を入れ直すというか、また新たな目標に向かってダイエットですね、健康イコール健康診断の数値を良くするイコール痩せるだったので、基本的に今のところはダイエットなんですけど、っていうのをひっくるめてちょっと話していこうかなと思います。ことの発端は今年の3月ですね。2024年3月に健康診断を昨年度ギリギリのところで受けたところ、肝臓脂肪肝とかですね、まあ、数値が悪いと。まあ、その他もろもろいろいろ数値が悪かったので、まあ利点に言えば痩せろと、太りすぎ、肥満、メタボみたいなですね。これがアルコール系の肝硬変みたいなのだったらやばかった。本当にやばかったんですけど、脂肪肝なら痩せりゃいいってことで良かったって感じなんですけど。で、そこから3月末からパーソナルジムやら、一応消化器科の先生、あれですね、健康診断で引っかかると病院行けっていう風に言われるので、紹介状もついてたかな、持って消化器科の先生に会いに行ったって感じで。その先生、医者の先生も薬を出してどうこうの前に食生活を改善して痩せてから薬を飲むかどうかを決めても遅くはないと。私アラフォーで今37なんですけど、それだけ若いんだったら全然大丈夫ってことで、基本的に薬は飲まずに、まあ、食生活を改善するっていうところで良くしていこう、数値を改善していこうということで、医者からはそういう指導を受けたという感じでした。で、3月終わりから次に健康診断を受けたのが、だいたい3ヶ月後ってことで、4月だったんですけど、まあ、4ヶ月後の7月に健康診断を受けて、どれぐらい数値が良くなったかをチェックしましょうということで、4ヶ月じゃあやりましょうってことでやってました。で、やった内容としては、さっき言ったパーソナルジムに通うっていうのと、食事をかなりストイックに管理する。これは制限ではなくて管理ですね。なので、ちょいちょい飲みにも行ってたし、基本的に家で揚げ物とかは食べなかったんですけど、外食すれば揚げ物をなるべく控えてたんですけど、まあ食べるときは食べてたし、あと肉、ご飯、魚みたいな、野菜だけしか食べないみたいな極端なことはやってなくて、むしろ筋肉をつけるっていう観点からタンパク質を取るのが重要視されて、肉、魚系はよく食べてましたね。結果として7月の健康診断で、健康診断ベースで行くと、マイナス5キロ、6キロぐらい痩せて、腹囲がマイナス9センチぐらい。で、軒並み基準値をオーバーしていた数値が改善され、 1個だけなんか肝臓かなんかの数値が1、基準値が例えば50だったら、結果が51みたいな感じだったんですけど、もうほぼ誤差ってことでそれはセーフって感じで。7月の健康診断で精密検査っていう項目はなくなったって感じで、成果が出たって感じ。健康診断の数値を良くするっていう目標の他に、あと太ったので、痩せてる時に着てたサイズの洋服が入らないという物理的な現象も起きていまして、具体的には T シャツ M サイズが入らないとか、チノパンのサイズが、これどっちかというとウエストより太ももだったんですけど、パツパツになっててワンランク上げてたっていうのが元のサイズに戻しても大丈夫になったって感じですね。ただ、T シャツの方は今でも L サイズを着ているところはあって、っていうのは筋トレしてそのスリムになったというかシュッとしたっていうところはもちろんあるんですけど、筋トレによって当然ついた筋肉っていうのもありまして、主に二の腕とか肩とかなんですけど、がちょっとやっぱり目立つようになった、昔より目立つようになったっていうのがあって、まあ M サイズ全然着ても大丈夫なんですけど、結構ガチムチなというか、ぴっちりした感じ。まあ、見てだらしないというか、合ってない、サイズが合ってないな、きつそうだなって感じではないんですけど、っていうのはあるんで、まあちょっとゆったりめに L サイズを着ているというところはありますね。ただ、昔買ったグッズの M サイズの T シャツ全然着れて、客観的に見てもらっても、あ、全然変わらないね、普通だねって言われるぐらいには着れているので、まあそこは大丈夫なのかなといった感じ。で、そこまでが7月末ぐらいの話で、で、今9月終わりなんで、あれから2ヶ月経ってるんですけど、まあちょっと体重が増えてたりとか、まあ、いわゆるリバウンド、まあ、リバウンド1キロぐらいなんでね、ちょっと誤差程度なのかどうなのかっていうのはあるんですけど、まあ、リバウンドし気味だったりとか、あと正直じゃあ、健康診断の数値良くなりました、洋服のサイズ戻りましたっていう状態で、カリカリに食事管理していくんですか、筋トレするんすか、運動するんすかっていうのがちょっと、ゴールがないがゆえに、モチベを失っていたというところはあって、で、2ヶ月ぐらいちょっとダラダラやるのかやらないのかみたいな感じで、惰性で続けてたんですけど、先週かな？ジムのトレーナーに会話した時に、やっぱり数値目標は大事だよね。具体的な数値って大事だよねっていう話をして、そうよなっていうところがあり、スクラムの検査適用透明性みたいなとこじゃないんですけど、ちゃんとこういう目標に向けて、こういうことをやって、振り返りをして、サイクルを回していくっていうのが、基本よなと思い、目標もなくなんとなくやって、なんとなくやってると別にやらなくてもいいかなとか、効果が見えないからこれやる必要あんのかなみたいな感じになりがちなので、ちょっとそこは明確に目標を持ってやろうと思ったのがここ最近といった感じです。じゃあどういう目標にしたのかっていうと、今のところ一番自分の体でどうにかしたいと思っているのがお腹ですね。腹囲をもっとなくしたい、なくしたいって言うとあれだな、お腹周りをシュッとさせたいっていうのがあるので、じゃあ腹囲を細くする、腹囲を少なくするには何をすればいいかっていうと、痩せるしかない。まあ痩せるのが一番効率がいいということらしいです。なんかお腹っていうと腹筋やってバキバキシックスパックみたいなイメージがあるそうなんですが、あれは脂肪率というか体脂肪率が少ない人がより腹筋の割れ目というか腹筋を強調させるためにその溝だったりとかっていうのを深くするためにやるための筋トレであって、お腹がぷよぷよで脂肪ですっていう、まあ、いわゆる中年太りみたいな状態の人が腹筋やったところで脂肪に埋もれて意味がない、それで脂肪が減るわけではないという話らしいんですね。で、じゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ、さっき言ったように痩せるしかなくて、だいたい腹囲1センチは1キロ痩せると1センチ少なくなるそうです。これネット調べなんで本当かどうか知らないんですけど。まあ、一旦それを目安として、じゃあ10センチマイナスならマイナス10キロだねっていう感じ。で、かといって1ヶ月で10キロ痩せると確実に体に悪いダイエットになっちゃうんで、まあ、1ヶ月1センチぐらいを目安として、そうすると1ヶ月1キロダイエットになって、10ヶ月後にマイナス10キロ、マイナス10センチが達成できるかなという感じで今進めています。で、月に1キロ痩せるには、摂取カロリー、あるいは消費カロリー含めて7000キロカロリーを減らすなり 消費するなりすればいいそうです。で、この7000キロカロリーを30で割ると、だいたい230キロカロリーぐらいが1日の、なんていうんですかね、摂取制限、少なくするべきカロリーと、まあ、あと運動で消費するべきカロリーってことになるそうで、私は今、運動で毎日150キロカロリー、食事でマイナス100キロカロリーっていうのを目標にやっていこうと思ってます。やっていこうと思ってますっていうか、もう1週間ぐらいやってるんですけど、これも言ってなかったかな、ポッドキャストでは。カロリーじゃあどうやって計測するのっていうと、食事はカロミルというアプリを使って何を食べたかっていうのを入力すると、公表値ですね。まあ大体の惣菜とか、例えば野菜ジュースみたいなもののパッケージの裏には5大栄養素、6大栄養素、5大栄養素、栄養素が書いてあるんで、まあそれを入力するって感じですね。そうすると1日に摂ったカロリー量とか、タンパク質、糖質、脂質、塩分あたりが見えてくるので、そのあたりを今までの目標数値から、今までのっていうのは3月から4月にかけての目標数値なんですけど、からマイナス100した値でやっていこうって感じですね。で、それ以外は数値変えてないので、タンパク質かなり多め、体重のかける2倍以上のタンパク質に、糖質脂質は少ないんですけど、まあ、それでも取るっていう感じですね。結局体を維持するのに、全く油取らなくていい、糖質取らなくていいっていうわけにはいかないので、少ないながらも、少なめでありながらも取ってはいるって感じです。で、あと運動に関しては、運動を主にジョギングとかランニング、あとウォーキングですね、を対象とした運動記録用のアプリっていうのがあって、これがスポーツメーカーのアシックスだったか、どっかのアプリなんですけど、ランキーパーって名前のアプリだったかななんですけど、これで主にウォーキングですね。朝6時に起きて30分ウォーキングに行くとだいたい150。まあ、ちょっと30分だとギリギリ足りないぐらいなんで40分弱なんですけど、35分前後で150キロカロリー消費するっていうのを心がけているって感じです。仕事が忙しくて、てっぺん越えて倒れるように寝込んで朝6時に起きてっていうのはちょっときついんで、そういう日はできてなかったりとか、夜とか昼間に買い物行った時にちょっと遠いスーパーに行って30分ぐらい歩いてだいたい150キロカロリーを目指すっていう風にやってるんですけど、まあそんな感じでやってますね。これが始めたのがまだ1週間ぐらいで、一応毎日体重と腹囲を測っていてどうなるかっていうのを見たいんですけど、昨日ちょっと飲み会で今朝起きたのがお昼前だったので早速計測をサボっているので、まあこの後ジム行くんでジムで体重を測るんですけど、まあそのあたりひっくるめて、あんまりこうパーフェクトに完璧主義にやっていくっていうよりも、目標を達成する方を優先して毎日なるべく数値を見て軌道修正していけたらなって思っている、ここ最近のアラフォー健康事情でした。この時点で収録が15分になってしまったので、副業の話はちょっと後というかまた別のエピソードで話そうかなと思うんですけど、何を話したかったかっていうと、副業決まりましたっていう話ですね。その過程でいろいろこう契約だなんだって話があったので、その辺の副業決まってから実際にお仕事始めるまでこういうことがあったよっていう話をしたかったんですけど、ちょっと時間があれなのでこのエピソードでは決まりましたっていうのと、10月1日から実際に副業として現場にジョインして開発やっていきますって話ぐらいで留めておこうかなと思ってます。ただ引き続きこの案件がいつ終わるかもわからないですし、まああまり並行にやってパンクしてもあれなんですけど、時間少ないながらでもやれることやってほしいことがあればやっていきたいなとは思っているので、もしこのポッドキャストあるいはリンクしているブログ等々を見てご興味持たれた方がいたら、ぜひお話しさせていただければ前向きに対応していきたい、やらせていただきたいとは思っているので、よろしくお願いします。ではこのポッドキャストの告知をしていきます。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、健康の話、 副業の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM や後ほど紹介するハッシュタグ、お便りフォームなど何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りすることができます。ぜひよろしくお願いします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。 Fixiv ファンボックスかオフセというサービスでご支援可能ですので、支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いします。こちらも配信ページのリンクからご支援可能です。はい、今回ゲストがいないので私ホルテからの告知をしておくと、ギリシャ展リュナラ新刊出します。鋭意執筆中で、コミュニケーション本とサーバーサイトことリン本、マイクロナッツですね、マイクロナットかなっていうフレームワークのサーバーサイトことリン本の2冊新刊予定していまして、コミュニケーションの方はだいたい全体48ページぐらいで今枠ができて、まあ、書き出していって50に収めようかなって感じで、今話しながら思ったんですけど、表紙を含めてないことを考えると46に収めて表紙4ページで50にしないといけないなってことに気づいたんで、もうちょっと削った方がいいかなって気がしてきました。まあ、まだ書き終えてないんで、減らす分には全然この項目消そうでいいんですけど。でサーバーサイドコトリンの方は進捗率ゼロです。何もやってません。マイクロナッツの公式ページ見てポーンって思ったぐらいです。やばいっす。告知としては、あ、そうだ、あと副業ですね。業務委託でお仕事募集しておりますので、一件決まったという話はしましたが、継続してお仕事は募集していきますので、ご興味ある方はぜひぜひよろしくお願いします。ブログの方からお便りというか、ごめんなさい、お仕事のご連絡取る用のフォームっていうのも用意してありますので、ブログの方をご覧になって、最後の方にある Google フォームからご連絡いただければなと思います。ではエンディングトークとして、青空 FM へのご感想、お便り、ご意見の紹介なんですが、今週も特になくということで、誰かしらつぶやいてくれると非常に喜ぶのでお願いしますって。もうこれここでお願いしたところで一体どれぐらいの人が聞いてんだろうっていうのはあるんですけど、まあね、正直ポッドキャスト聞いてわざわざツイッターやらブルースカイやらお便りやら Google フォームやらで送るっていうのはなかなかよっぽどのことがないとっていうのと、あと、ま、正直この青空 FM もそんなに、特に一人会ですね。ゲストさん来られると全然あると思うんですよ。いろいろ話が膨らむんで。それはそれでいいんですけど。もう青空 FM も一人会聞いて、よし、ちょっと感想やらお便りやらなるかって言われると、まあ、結構な数ポッドキャスト聞いている僕でも、クオリティがなみたいな、トークの内容がなみたいなとこは、なきしにもあらずであり、どうなんでしょうね、と思いつつ、なかなかこれだけ青空 FM だけやって生計立てるとかであれば、もっともちろん喋りだったりとかテーマだったりとかいろいろ考えるんですけど、まあ片手間にやっていて、まあ半ばというかほぼというか完全に趣味でやっているもので、しかもゲストにおんぶに抱っこで始めたポッドキャストなので、なかなか難しいっすなという感じです。とはいえやめたりはしないので、少なくともこの業務委託の IT エンジニアのお仕事募集を続ける限りは、まあ、これぐらいのペースで露出を増やすという意味ではやっていきたいですし、またそういう継続的な行為、続けていくっていう行為そのものが何かにつながるっていうところもあるとは思うので、何もしないとゼロですから、やれば100になる、 100% になるってことではなく、やらないとゼロだけど、やれば可能性がある、確率があるという意味でやっていきたいかなーなんて思っておる今日この音です。というわけで第95回は主に健康の話ですね、について雑談させていただきました。最後までご聴取いただきありがとうございました。